皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか？春分も過ぎまして、すっかり春めいてきました。そろそろタイヤ交換してもいいかもしれませんね。毎年のことですが、雪解けの春の訪れは本当に嬉しいものです。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、今年も雪解けの春が巡ってきました。あなたは私たちに確かな希望を与えてくださるお方であることを信じて感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心にあなたご自身が語りかけてくださり、最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの15章から開きました。教会の暦では、今年は来週29日から受難週が始まり、4月5日がイースターとなっています。その受難週を前に、今ちょうどイエスが十字架につけられる場面に目を留めています。先週はイエスがローマ総督ピラトの判決を受けて、重い十字架を負わされ、ゴルゴダの丘まで引き回され、十字架につけられるまでの出来事から学びました。イエスはユダヤ人たちや異邦人であるローマ兵たちからも罵られ、あざけられ、十字架で苦しみを受けられました。しかし、その苦しみの中でもイエスは、父よ、彼らをお許しくださいと、自分を十字架につけた人たちの許しを祈られました。イエスは午前9時に十字架につけられて、午後3時に息を引き取るまで6時間にわたって十字架の苦しみを受けられました。同胞のユダヤ人から理解されない苦しみや、愛する弟子たちに裏切られる苦しみ、そして想像を絶するような肉体の苦しみをイエスは十字架で味わわれたわけですね。神の独り子であるイエスご自身がそうした苦しみを受けられたからこそ、イエスは私たちの経験するすべての痛み、苦しみ、悲しみをすべて知っておられます。イエス様は私たちがどんな困難の中にあっても、私たちに寄り添い、同情してくださるお方です。今日の箇所には、イエスが十字架につけられてから息を引き取るまでの出来事が描かれています。今日は特にイエスが十字架の上で叫ばれた言葉に目を留めながら、代償の捧げ物としてと題して思いを巡らしたいと思います。イエスは何のために十字架で死なれたのでしょうか。33節をお読みします。さて、12時になった時、闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。イエスが十字架につけられて3時間経った12時ごろ、闇が全地を覆ったとあります。日中なのに暗くなってきたということですね。これは何を意味しているのでしょうか。私はこのことは、私たち人間の中にある罪の現実を表しているのかなと思います。イエスは人々の妬みや憎しみ、自己保身といった思いによって無実の罪で十字架につけられました。その背後には、神に従っていると言いながらイエスを妬み、憎しみをぶつけ、偽りの証言をしてまでイエスを訴えてイエスを殺そうとしたユダヤの宗教指導者たちの罪がありました。また、イエスに不満を抱いて指導者たちにイエスを売り渡してしまった弟子のユダの罪がありました。また、指導者たちに扇動されて十字架につけろと 一緒になって叫んでいたユデアの民衆の罪がありました。さらに、イエスには罪はないとはっきりと分かっていたにもかかわらず、その民衆の声を聞いて暴動になることを恐れて、自分の身を守るために正しい裁きを曲げてしまったピラトの罪がありました。そして、イエスが捕らえられると怖くなってイエスを見捨てて逃げ出してしまった弟子たちの罪がありました。イエスはそうした人の罪をすべて負って十字架で苦しみを受けました。暗闇は人の心にある罪の現実を物語っています。人の心は自分ではどうすることもできない罪に覆われていて支配されてしまっているという現実です。それは最初の人アダムが神に背いて以来、人の中に入ってきたものだと聖書は説明しています。全地を覆っていたということは、例外なくすべての人をこの罪の暗闇が覆っているということではないでしょうか。どうでしょう。今の世界情勢を見てもまさにそうだなと思わされます。未だに戦争がなくなりません。国同士お互いに歩み寄れずに対立し、暴力の応酬が続いています。まさに罪の暗闇が全地を覆っているかのようにも思えます。その人の罪のただ中でイエスは苦しみを受けられました。さて、聖書の4つの福音書にはイエスが十字架の上で語られた7つの言葉が記されています。先週目を留めたルカの福音書23章34節にある父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですという言葉もその一つです。今日は特にイエスが息を引き取る間際に言われた三つの言葉に目を留めたいと思います。この時イエスはどんな思いでこの苦しみを受けておられたのでしょうか。まず、マルコに記された言葉です。今日のところの34節お読みします。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。闇が覆って3時間後の午後3時頃のことです。イエスは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。マタイ27章にも同じ言葉が記されています。このところには、イエスが感じておられた本当の苦しみが表されているように思います。確かにイエスは、人から理解されず、裏切られ、不当な扱いを受け、さらに肉体的に壮絶な痛み、苦しみを受けられました。イエスは、それらの苦しみを耐え忍ばれました。しかし、イエスにとって耐えがたい、それ以上に大きな苦しみがありました。その苦しみがここに言い表されているように思います。それは、父なる神から見捨てられるという苦しみでした。これは私たちには完全には理解できないような苦しみなのかもしれません。神の御子であるイエスは、父なる神様との親しい交わりの中におられました。永遠の昔からずっと一緒におられたわけですね。そのイエスが、人の罪を代わりに負うことによって、神の怒りを受けるものとされたということです。それは、人の罪を負ったイエスが、罪あるものとされて、私たち罪人の代わりに神の裁きを受けることを意味していました。その裁きとは、父なる神との交わりから切り離されることでした。私たちに例えれば、父親が 息子に対して、今日からお前は私の子供ではないと言われるようなことであったと思います。そんなことを言われたらショックですよね。それ以上に耐え難いことであり、苦しいことであったはずです。その本当に苦しい思いが、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉に表されているのではないでしょうか。聖書には記されていませんが、この苦しみはイエスだけの苦しみではなかったと思います。人間を罪から救うために、一人子イエスを人としてこの世界に使わし、十字架に渡すということを自らご計画し、それを実行された父なる神様の苦しみでもあったのではないでしょうか。父なる神様は自ら愛する我が子を手放すようなことをされたわけですね。創世記22章に、アブラハムが神に命じられて、モリアの山で息子イサクを捧げるという出来事があります。イサクは、アブラハムが100歳の時に、妻サラとの間にようやく生まれた、愛する大切な一人息子でした。しかし、アブラハムは、神に従ってイサクに手をかけようとしました。その出来事を思い起こすのですが、十字架の上で苦しんで、我が神、我が神と叫ぶイエスをご覧になって、父なる神様もどれほど苦しみ、悲しんでおられただろうかと思います。さて、このイエスの叫びを聞いて、そこにいた人たちは、イエスはエリアを呼んでいるのではないかと思ったようです。そのことが35節36節に記されています。エロイエロイレマサバクタニという言葉をエリアを呼んでいると聞き違えたのかもしれません。エリアはかつてイスラエルで活躍した偉大な預言者と呼ばれる人物です。実はマラキ書5章に、主なる神が将来預言者エリアを再び使わすという約束の言葉が記されています。それで、この時イエスはエリアに助けを求めていると勘違いしたようです。彼らは、エリアが降ろしに来るか見てみようと言って、水ぶどう酒を飲ませようとしました。その時イエスは、大声を上げて息を引き取られたとあります。この時に、イエスが叫ばれた言葉がルカとヨハネの福音書の方に記されています。ルカ23章46節にこうあります。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。先ほどはイエスの苦しい思いが言い表されていた言葉でした。しかし、それで終わったのではないということですね。イエスは最後はすべてを御父に委ねる祈りを捧げられました。どんなに苦しくても、あなたの御手にお委ねします。どうぞあなたの御心をなさってください。私はお従いしますと祈られました。この祈りの言葉、イエスがゲッセマネで祈られた祈りに通じるものがあるなと思います。イエスは十字架に向かわれる前、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますようにと祈られました。あの時も、まずはご自分の正直な思いを打ち明けて、それでも御心に従いますと祈られました。イエスはそれほど父なる神に信頼していたということではないでしょうか。そしてもう一つ、今日目を留めたい三つ目の言葉は、ヨハネの福音書にある言葉です。ヨハネ19章30節にこうあります。イエスは水ぶどう酒を受け取ると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。イエスは最後に、 完了したと言われました。これは言い換えれば成し遂げられたということです。何が成し遂げられたのでしょうか。それは父なる神のご計画、御心が成し遂げられたということであったと思います。またイエスご自身が救い主として自分に与えられた使命を成し遂げたということでもあると思います。このところからもイエスが嘆き悲しみながら十字架で死なれたのではないということがわかります。さて、ではイエスは何のために十字架で死なれたのでしょうか。最後にこのことを考えてみたいと思います。今週の御言葉としてイザヤ書53章10節を挙げました。お読みいたします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。このところにイエスが救い主として十字架でご自分の命を捧げられたことの意味がよく言い表されているように思います。イザヤ書はイエスが来られる700年前にイスラエルの預言者イザヤによって記されました。先週も53章から紹介しましたが、ここには将来イスラエルに来られる救い主メシアの姿が描かれています。そのメシアとは力強い王様のようなものではなくて、その反対に人々から蔑まれ、痛めつけられ、苦しみを受けるものとして描かれています。そんなメシアはありえないと思えるような惨めな姿です。ここにあるメシア像はまさに人々からあざけられ十字架で苦しみを受けるイエスの姿を表しています。10節に、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であったとあります。これはイエスが十字架で苦しみを受けることは父なる神の御心であったということです。イエスはイエスを憎むユダヤ人たちの手によって彼らの思惑通りに十字架につけられたかのようにも見えますが、実はそれは父なる神のご計画によることであり、御心がなされたということです。ではその御心とはどのようなものであったでしょうか。続いて、彼が自分の命を代償の捧げ物とするならとあります。これはイエスが十字架でご自分の命を捧げられたことを示しています。代償の捧げ物としてご自身を捧げたというんですね。代償という言葉は代わりの償い、あるいは代わりに償うと書きます。つまり誰かに罪や過ちを犯したことに対して何かを支払ってその償いをすることを意味する言葉です。聖書によく出てくる贖うという言葉とほぼ同じ意味の言葉です。代償の捧げ物はレビ記5章に出てきますが、本来は罪を犯したその人が罪を償うために代償の捧げ物としてお羊一頭を捧げるとされています。ところがこのところでは代償の捧げ物を捧げるのはイエスご自身ということになります。そして捧げられるものはイエスご自身の命です。罪を犯した本人ではなくてメシアであり神ご自身であるイエスがその人に代わってご自身の命を代償の捧げ物として捧げるというんですね。そうすると罪を犯した張本人は何の償いもしなくていいということになります。 普通は考えられないようなことですね。しかし、これが神がご計画されたことであり、主の御心でした。その御心は、イエスの十字架の死によって成し遂げられました。一体神はどうしてそんなことをなされたのでしょうか。私たち人間は自分では自分の罪の償いをすることができないからです。自分で自分の罪に対する償いをするための力も能力もないということを意味しています。どんなに良い行いをしても、財を捧げたとしても、自分の罪に見合う償いにはならないというんですね。それほど私たちの罪は大きく、私たち人間は罪の力に支配され、がんじがらめにされてしまっているということでもあります。このままでは人間には希望がありませんね。しかし神は、私たち人間のこの絶望的な状況に対して、深い愛と憐れみを示されました。私たちを罪の奴隷から救い出すために、神は私たちの罪のために必要な償いをご自身で用意されたということです。それ以外に私たちが自分の罪を清算し、罪許される方法がなかったということを意味しています。なんという恵みでしょうか。神は私たちの罪に対する代償の捧げ物として、完全に罪のない神の御子イエスの血を捧げてくださいました。ちょうどこの時、イスラエルの杉越の祭りが始まっていましたが、イスラエルの民がかつてエジプトを脱出した時にほふられた子羊のように、私たちが罪から解放されるためにイエスはほふられたわけですね。イエスはそのために十字架で死なれたということです。実はこのことはイエスご自身があらかじめ語っておられました。マルコの福音書10章45節にこうあります。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。贖いの代価は、代償の捧げ物と同じことを意味しています。イエス様は、私たちの罪の償いをするために、十字架でご自身の命を捧げてくださいました。私たちに求められていることは、イエス様がこの私の罪のために十字架で死なれたことを信じることです。そして、罪を悔い改めて、イエス様を自分の救い主として心にお迎えすることです。イエス様の十字架に表されたこの神の大きなご愛と恵みを覚えて、心からの感謝をお捧げしたいと思います。そして、私たちの救い主となられたイエス様に信頼し、イエス様と共に歩み続けてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。しかし、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。お恵み深い愛する天の父なる神様、恵みの御言葉を感謝いたします。今年も受難週が近づいてきました。神ご自身であり、神の一人子であられるイエス様が、人々にあざけられ、裏切られ、壮絶な痛みと苦しみを受けられました。しかし、それは、私たち罪人を罪の奴隷から救い出すために、あなたがご計画され、イエス様によって成し遂げられたことでありました。 あなたがそれほどまでに私たちを愛し、憐れんでくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちには自分の罪を自分で償うことはできません。私たちにできることは、自分の弱さを素直に認めて、罪を悔い改めて、イエス様が私たちの罪を代わりによって十字架でご自身の命を捧げてくださったことを信じることです。そしてイエス様を私の救い主として心にお迎えし、イエス様に信頼し、人生を歩み続けることです。あなたが、そしてイエス様が私たちのためになしてくださったこの大きな救いの恵みを決して忘れることのないように、弱い私たちをこれからも助け力づけてください。またどうぞこの救いの恵みをまだ知らない一人でも多くの方がイエス様に出会い、イエス様を信じて救いに預かることができますように。今週も私たちの健康をお支えくださり、日々の生活を恵みによって守り導いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。